はい、では続けて、第3章に入っていきたいと思います。第3章はお客様を喜ばせようです。お客様を喜ばせよう、ここの章で、前の章で自分たちの特徴が見えたと思うので、ここでビジネスを作っていきたいんですね。お店を作っていくってことをしていきたいなと思います、お店作りの章、誰に何をどんな風に言っていくのかっていう、難しい言葉で言うとビジネスコンセプトっていう言葉になると思うんですけど、どんな人に何をどう売っていって喜んでもらうのかってことを一緒に考えていきたいなと思います。喜んでもらうって発想がすごく大事で、さっきの蝶々の話じゃないんですけど、コンサル先の、ね、美容師さんがあって、そこは一人それぞれに売り上げ目標があったのね。スタイリストさんがついていて、その人一人一人に対して月これぐらいの売り上げ目標をしましょうみたいな感じ で達成率に応じて給料が決まってたの、みんなはもう売り上げることに必死なの、どうやって売ろうかどうやって売ろうかって考えているのね、全く売れないわけ、まあ、考えてみるとそうだよね。売り込まれようとするとあまり欲しくないじゃん、なんか売ろうっていうエネルギーの強いところってなかなかね、こう買いたいなってなりにくいと思うんだけど、家電量販店とかね、なかなか立ち入りにくい感じがすると思うんだけど、それをやめて、売上目標じゃなくってお客様満足度目標にしたの。帰るときに今日どうでしたって聞いて、喜んでもらえたかどうかを判断基準にして、でどうやったら売り上げるかじゃなく、どうやって売るかじゃなくって、どうやって喜んでもらうかっていう基準にね、店長と相談し決めたんですよ。
面白い。
半年かかったんですけど、それを作るのにね、半年後にどうなったかというと、売り上げが 1.25 倍になって、28% かなんかアップしたんだ、半年ぐらいでね。やっぱ喜んでもらうってのはすごく大事だなと思って、結果ね、リピーターがすごい増えたんですよ。そういうことがあると思うので、僕たちもどうやって売ろうかではなくって、どうやって喜んでもらおうかって発想でこの章で一緒に考えていきたいなと思います、はい。初めの質問は、理想のお客様はどんな人ですか。理想のお客様はどんな人ですか。あの人にも喜んでほしい、この人にも喜んでほしいってなると、結局誰にも喜んでもらえなくなると思うのね。例えば、60歳の女の人に喜んでもらおうと思ったら、シワシミが取れますよ、で黒き瞳みたいになれますよって言うと喜んでもらえそうじゃない、で10代の子にはそれ響かないじゃん、シワないしみたいな話だと思うので、10代の女の子だったらもっとキラキラなれるよとか、AKB みたいになれるよとか、AKB がいいかどうか分かんないけど、まあ、そういう憧れる人も違うと思うのね、なので10代の人にも喜ばれたい、60代の人にも喜ばれたいじゃなくって、私のお店は10代の人に喜ばれたいんだとか、10代の中でもいろんな人がいると思うの、20代の中でもいろんな人がいると思うのね。 OL さんもいれば主婦の人もいるし、エコに興味がある人もいるかもしれないし、美容に興味がある人もいるかもしれないし、夢を追いかけてますっていう人もいるし、いろんな20代もいると思うので、20代という括りじゃなくってこの人っていうぐらいね、絞っていただいた方がいいかなと思います。質問も細かく書いてあるので、名前は何ですかとか、男性ですか女性ですかとか、テキストに細かく質問が書いてあるので、その一つ一つの質問に答えていっていただけるといいかなと思います、ポイントは、今いるもうお客さんがいらっしゃる方は、今いるお客さんの中からこの人が一番理想的だなと思う人を一人選ぶ、でこれからやっていく人は友達とか知り合いの中からこの人がお客さんだったらいいなって人を一人決めて、その人をイメージしてね、書いていただけるといいかなと思います、この話をすると、必ずお客さんが絞ったら少なくなるじゃないですかって言われるんだけど、逆に絞らないと増えないと思うんだよね、さっき言ったように、例えばさ、駅の前歩いていてる人に向かって、誰でもいいので手を挙げてくださいって言っても、多分誰も手を挙げないじゃない、20代の人手を挙げてくださいだったら挙げてくれるかもしれないじゃない、さらに20代で小田原から来た人手を挙げてくださいって言うと、もっと絞って挙げてくれるじゃない、どんどん狭めれば狭めるほど、はい私ですって言ってくれると思う、でそうすると少なくなるイメージがあると思うけど、間違いなくその人の後ろには同じような人がたくさんいるから、その人に向けてメッセージがこう矢のようにズキュンと刺さると思うので、お客さんは絞ってメッセージを発信するということを、考えていただいた方がいいかなと思います。僕の経験上、このお客さんが絞れるかどうかが、これからうまくいくかどうかの結構大きな分かれ道だと思うので、勇気を持って絞るということ をねしてみてください。うん、2つ目は、お客さんが困っていることや願っていることは何ですか。お客様が困っていることや願っていることは何ですか。なんですけど、最近なんか買い物しました。
買い物ですか。うんうん、特には買い物、まあ、その普段のスーパーでの買い物とかありますけど、うんうん、
大きい買い物とかしない。
大きい買い物は特にはないです
。例えばじゃあ僕これ何買ったっけ。ハンドクリームを買ったんだけど、
はい、
なんでハンドクリームを買ったかっていうと手がガサガサしてたから買ったんですよ、
うん、
っていう風に、あ、例えばスーパーで買い物するのも、うん、なぜスーパーで買い物したかっていうとお腹が空いてからでしょ、
うん、そうです
ね、全て の, その買ったっていう理由を辿っていくと、うん、1つしかなくって、うん、買った原因ね、
うん、
1つは、困ってることを解決したい、
うん、
お腹が空いたから何とかしたい、
うん、
で例えば辛さとか悲しみとか痛みとか不安とかそういう負の要素を取り除きたい、
うん、
っていう理由で買い物をするときと、もう一つは楽しさとか喜びとか快楽とかそういうものを得たい、
うんうん、
願っていることを叶えたい、
うん、
マイナスから逃げたいかよりプラスを得たいか。例えばこの間なんかちょっとおしゃれな服を買ってたじゃん、
うんうんうん、
それって別に悩みではないじゃん。
そうですね、うん、
どっちかというとより良く見せたいっていう、こうプラスの方のエネルギーじゃない、
うんうん、
人はねこのね困りごとを解決したいか願いを叶えたいの2つでね買い物をしてるんだと思うんですよ、
うん、
とするならば自分たちのお店がどんな困ってることや願っていることを解決していくのかってことを考えたいので、
うんうん、
まず、うん、自分の先ほど明確になった自分のお客さんがどんなことで困ってるのかなとかどんなことを願ってるのかなってことをずらーっと書き出してみてほしいです、
うんうん、
自分のお店で解決できるかどうか関係なくていいので、
うん、
自分のお店に関わってるかどうかも関係ないので、
うん、
とりあえず全部書き出してみる、
うん、
100個ぐらい書けるかもしれないと思うんですけど、
うんうん、
ずらーっと書き出してみてください、
うん、
できれば想像するだけじゃなくってお客さんに聞いたりとか、
うん、
お客さんを観察したりとかして、
うんうん、
たくさんね書けるといいなと思います。その次の質問は、今その人が、質問はお客様はあなたのお店やあなたの業界にどんな不満や不安を持っていますか、うん、今もし買ってくれているとしたらどんな不満があるんだろうなとか、うん、どんな不安があるんだろうなってことをね書いてみてもらえるといいかなと思います、
うんうん、
例えばスーパーに行ったら、たくさん買いたいけど買えば買うほど重たくなって持って帰るのが辛いとかね、
うんうんうん、
それ不満じゃない、
うん
とか欲しいものがどこにあるのかわからないとかっていうのも不満だと思うので、ね、
うん
まあ、そういうのをたくさん書いてもらえるといいかなと思います、
はい、
そしてここ3つあるんですけども、もう1つはお客様がデモって思っていることは何ですか、
うん、デモ
デモっていうのは例えば綺麗になりたいっていう悩み願い事があるじゃない、
うん、
でも高いんだろうなっていうそのデモのところが本心だと思うので、
うんうん、
そのデモのところが知りたいなと思うんです、
うんうん、
痩せたいなでも我慢するのは嫌だな、
うん、
とか、
うんうん、
僕もお腹を引っ込めたいなと思ってるんだけど、うん、食事制限するのは嫌だなとか、
うんうん、
そのデモのところに本心があると思うので、うん、そのデモのところもね書いていただけるといいかなと思います、うん、この3つの質問の答えが結構重要になってくるので、たくさん時間をかけて探してみていただけると、実際にお客さんに聞いたりとか観察したりして見つけていくといいなと思うんですけど、
うん、
コラムに書かせてもらったんですけど、聞いてもねなかなかいい答え返ってこないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、なぜかっていう どちらかというと観察した方がよくって、
うん、
なぜかっていうと多くの人は自分が何に困ってるか分かってない。
そういうもんなんです
か。そういうもんなんですよ。なのでまたどういうことかっていうと、
うん、
フォードがあるでしょ。フォードって車のメーカーがあるんだけど、フォードさんが車を開発した時ってまだ世の中馬車が走ってたのね、
うんうん、
でその当時の人たちに何に困ってますかって聞いたら、うん、いやー馬がね死なない馬がいったらいいんだよとか、
うんうん、
いや馬が餌食べ過ぎて困っててねとか、
うんうん、
まあ、馬が病気になってねとか、
うんうん、
馬の飼育がねとかねっていう話をしてたと思うの、
うんうん、
けど本当に解決したいことは馬を何とかしたいじゃなくって、
うん、
まあ、より丈夫で、
うん、
より違うな、より楽に、より簡単に、より遠くまで行きたい、
うんうん、
が本当に願っていることだよね、
うんうん、
でそれ聞いたら多分そこは出てこないの、
うん、
馬があった話しか出てこないから、
うんうん、
観察すると分かる、
うんうんうん、
観察するとあこの人たちはもっと早く楽に簡単に遠くまで行きたいんだなって って分かれば、うん、じゃあ車作ろうかってなるじゃん、
うんうん、
けど馬車があって話してたらいつまでたってももう品種改良しましょうかっていう話にしかならないと思うので、
うんうん、
どっちかというとお客さんに聞くのもいいけど観察してみてその奥にある悩みをちゃんと引き出すのがいいなと思いますね、
うん、
肌をきれいにしたいっていうのは多分表面的な悩みで、うん、本当はなんか若くきれいになりたいとか、
うん、
旦那さんにきれいになったねって言われたいとか、
うんうん、
友達とか彼氏に褒められたいとか、うんうん、なんかそういうことが本心だろうと思うので、
うんうん、
まあ、そういうところをね引き出せたらいいんじゃないかなと思います、はい、で、もう一つ質問があって今たくさん悩み事をね3つの質問をしたのでお客さんの悩み事とか願い事がたくさん見つかったと思うんですけど、まあ、これを全部解決しようとすると何でも屋さんになってしまって結局ね選ばれないという状態になるので、うん、この3つで今バーッとたくさん書き出したと思うんだけどその中で自分が解決してあげたいことを書き出したいなと思うんです、
うんうん、
その中で質問はその中で自分が解決してあげたいお客さんの困り事や願い事は何ですか、今ずらーっと書いた中で自分があこれなら役に立てるわとかこれなら私何かしてあげれるって思うことをね書き出してみていただきたいなと思います、
うん、
10個ぐらい10個でもいいかなと思うね5個か10個ぐらいあるといいんじゃないでしょうか。
これはその自分がやってるその、まあ、職業で解決できることに限った内容でっていうこと
ですか、うん、そうですねお店の中でできることの方がいいなと思うな、うん、
なるほど、
うん、例えばゆっくり話を聞いてほしいとか、
うん、
だったらまあサロンの中でもできるじゃない
、うんうん、
まあ、そういうのを選ぶといいなと思いますね。
なるほど、
はい、そしてそれが今問題が見つかったので3つ目の質問ね3つ目のチャプター3ステップ3はどうやって解決しますか、
うん、
どうやって解決しますかを考えていただきたいなと思います。目の前にその困ってる人がいたとしたら、
うん、
じゃあ何をこうしたらいいよとか、まあ、こんな風に解決したらいいんじゃないとかこんな風に考えてないんじゃないとかこんなことしてあげれるよとかね、
うん、
その解決することがあなたの仕事なのでこんな風に解決できるよってことをね書いていただけるといいかなと思います、
うん、はい、
そしてただ解決するだけじゃなくって先ほどにあのビジネスに3つの段階があるって言ったじゃない、
はい、
2つ目がの段階が解決してあげるで、
うん、
3つ目はもっと幸せにしてあげるってことなので、
うん、
まあ、目の前にその悩みを持った人がいたとしたらどんな提案をしてあげたらその人はもっと幸せになるだろうなってことも考えてほしいんです、
うんうん、
質問はお客様がもっと幸せになるためにどんな提案をしますか。例えばもっと若くなりたいんだよねって髪を切りに来た人が言った時に髪を切ってあげるっていうのは解決策の一個じゃない、
うんうんうん、
で素敵な髪型を提案するっていうのも一つの解決策だけど、
うんうん、
髪の色も変えてみたらより綺麗になりますよっていうのはなんかもっと幸せにしてると思うんだよね、
うんうん、
ネイルをしてみましょうかとかね、
うんうん、
まつげもパーマかけてみたらどうですかみたいなやつを提案してあげるとより喜んでもらえるんじゃないかなと思います。
はい、
悩み事や困り事はお店としても解決できるしメニューやサービスとしても解決できると思うので、
うん、
どんなメニューを作ればいいかな、どんなサービスを作ればいいかなっていうのもね、考えていただきたいなと思います。質問24のところですね、どんなメニューやサービスを作りますかっていうのも一緒に考えていただけるといいかなと思います。
うん、
ポイントは、なんか、メニューを作るときのポイントって、
はい、
できるかできないかって考えがちなのね。
うん、そうです
よね、うん。で、考えるとあまりいいものできなくて、とりあえずアイデアをずわーっと出してみて、
うん、
その後いいなと思うやつをどうやって作る形にしようかって考える方がいいメニューが作れると思うので、
うん、
まずはお客さんこんなことに困ってるんだじゃあこんなメニュー作ってあげればいいじゃんっていうのをずわーっと考えてほしいなと、
うん、
その後にどうすればできるかなってことをね考えてもらえると素敵なメニューができるんじゃないかなと思います。
なるほど。
メニューもねついついたくさん作りたくなるの、
うんうんうん、
心理的に、
うんうん、
これを作ってあげたら喜ばれるんじゃないか、これを作ってあげたら喜ばれるんじゃないかって、まあ、たくさん作りがちなんだけど、
うん、
たくさん作れば作るほどお客さんは迷うので、
うんうん、
まあ、必要最小限に絞った方が僕はいいんじゃないかなと思います、
うんうん、
これっていう商品メニューをね作っていただけるといいなと思いますね、
うん
うん、ここからがこの章のちょっと一番大事なポイントなんですけど、
はい、
魅力を作るってことをしていきたいなと思います。魅力を作る、例えばカフェってよく行きます？
まあまあ行きます。
何のために行ってます？
まあちょっと仕事をしたりとか、うんうん、本を読んだりとか。
本読んだりとか、うんうん。って考えたら、別にそのコーヒーを飲みに行ってるわけじゃないじゃない？
そうですね。
って考えると、まあ、コーヒーの味はどっちでもいいというか、うん、もう美味しい方がいいけど、うん、うるさくないとか、うん、ソファーがゆったりしてるとか、うん、適度な明るさがあるとか、うん、コンセントがあるとか、うんうん、そういう方が大事でしょ、うん、っていうことは、そのお店の魅力はコーヒーというよりもゆったり過ごせるっていうのが魅力じゃないかなと思うのね、うんうんうん、例えばけど他にもさ例えばまあ、いろんな音楽が聴けるような音楽系のカフェとか、うん、サッカーがみんなで見れるスポーツカフェと か、うん、なんかいろんな魅力を提供しているカフェがあると思うので、うん、なんか自分たちのお店は商品やサービスを通してどんな魅力を提供しているのかってことを考えたいなと思うんですね、うんうん、同じコーヒー商品は同じコーヒーとケーキとサンドイッチだけど、うん、この店はゆったりと過ごせる、この店はスポーツが見れる、この店は音楽が楽しい、あの店はなんかいつも楽しそうなワイワイしてるみたいな、それぞれ魅力が違うと思うので、うんうん、自分たちの魅力をね見つけていきたいなと思います、うんはい、順番に見ていきたいんですけども、魅力って4つのタイプがあるんですよ。4つのタイプ、
はい、
順番に見ていきたいなと思いますね、うん、1つ目のタイプは基本性能自体が優れている、
うんうん、
基本性能自体が優れているっていうのは、例えばラーメン屋さんでそのラーメンがすごい美味しい、
うんうん、
それ以外に魅力は何もないなんか頑固親父みたいなお店で、うんうん、できれば行きたくないけどもうラーメンが美味しすぎて行ってしまうみたいなお店ってあるでしょ、
うんうんうん、
もうその商品自体がすごくいい、
うんうん、
例えばサロンだったらもうなんだろうな、店もそんなに良くもないし、うん、うーん、人当たりもそんなに良くないし、うん、けどカットさせたらすげえ天才的みたいな、
うんうん、
もうすっごく上手に髪を切りますみたいな人は基本性能が優れている、
うん、
それも一ついいなと思うんですよね、
うん、
なので質問とすると、まあ、基本性能も高めていった方がいいと思うので、基本性能は例えばエステだったら肌や体を整えるってことが基本性能だし、うん、美容室は髪型や色を変える、うん、ネイルサロンは爪を整える、うん、マッサージはコリをほぐすが基本性能だと思うので、うん、どうすればねそれがより高まるかってことをね考えていただけるといいかなと思います。質問はどうすればより良い商品やサービスになりますか、うん、どうすればより良い商品やサービスになりますか。ここでなんかアイデアを出すための質問を次のページに用意していて、そこもね参考にしながら答えていただけるといいかなと思います。回答例もつけているのでそれを見ながらねアイデアをたくさん出してみていただけるといいかなと思います。2つ目なんだけども、 Amazon って利用します？
結構使います。
結構使います。何、うん、で使います？
何でもあるし、
何でもあるし、
便利だし、
便利だし、
使い慣れてる、
うん、使い慣れてる、うんうん、それが2つ目の魅力です、うん、もっと便利にもっと簡単にしよう、うん、便利とか簡単って結構の魅力になると思うんだよね、
うん、
例えばこの間デパートに行ったら爪に貼るだけで爪がネイルしたみたいになりますみたいなシール売ってたもん。
うーん、
それすごい簡単じゃない
確かに、
うん、忙しいお寄りさんとかすごくいいと思うの、
うんうん、
結構売れてるんじゃないかなと思うんだけど、うん、とか友達でねエステやってる人がいて、うん、お店がね5階だったのを2階に移転したんですよ、
うん、
5階エスカレーターで行かないといけないけど2階階段で上がれるの、
うんうん、
2階にしただけで連結数増えたのね、
うん、
看板ももう近くに見えるしね、
うんうん、
で僕が昔広島に住んでたんですけど、うん、まあ、東京のスーパーもそうだけど宅配サービスしてるとこって結構たくさんあるじゃない、
うんうん、
スーパーとかでね、
うん、
そういう便利にしてあげるとか簡単にしてあげるとか、うん、品揃えをたくさん増やすとか、
うん、
そういう便利で簡単でもっとっていう部分を満たしてあげると、うん、お客さんは喜んでくださると思うので、
うんうん、
質問はどうすればもっと便利にもっと簡単になりますか、うん、もっと考えていただけるといいかなと思いますね。例えばこっちから出張してあげるっていうのも一つのもっと便利にの答えかもしれないですよね、
うん、
とか予約の仕方がすごく簡単とかのもいいかなと思いますね。そういうアイデアを考えてみてください、はい、3つ目の魅力の作り方は五感に響かせる。
五感に響かせる。
五感に響かせる。ここが結構大事で、うん、特にサロンの場合は そうだな、例えば今着てる服ってそのデザインじゃなくてもいいでしょ
う、うん、そうですね
色もその色じゃなくてもいいじゃない、うんうん、なぜその色がいいかっていうと、うん、五感で感覚的にいいなと思ってるからじゃない、
うんうん、そうですね、
その基本性能でいうと何も変わらないじゃん、
うん、
でもむしろ服とかって基本性能を殺してまで五感に響かせたいじゃん、
そうですね確かに
そこはもっと長い方がいいのに短かったりするわけじゃん、
うんうん、
それが五感に響かせる、デザイン性とか見た目ね、デザイン性とか香りとか手触りとか音とか雰囲気とか、うん、そういうものが五感に響くと思うので、うん、そういうものをより良くすることで魅力になっていくことがすごく大きいと思うんですよね、
うん
うんうん、カフェなんかもほとんどそうだよね、
うん、
ゆったりした雰囲気とか香りが素敵とか、うん、手触りのいいソファーがあるとか、
うんうん、
まあ、見た目がねおしゃれで素敵なインテリアがあってとかね、
うん、
サロンもそう全く同じだと思うので、どんなその五感に響く部分ね、うん、感じるっていう部分をどう作っていくかってことも考えてもらえるといいなと思います。今言っている歯医者さんがすごくって、
はい、
歯医者さんってなんか嫌な匂いするでしょ、
なんか癖消毒薬みたいな、
ねはい、しないの
そんな配信ながらです
か、そう、全然しないの、からなんかすごいこういいなと思って、
うんうん、
通ってるんだけど、まあ、キュイーンって音もねほとんどしない、すごくいいお店だなと思って、
うんうん、
そういう五感に響かせるってこともね考えていただけるといいかなと思います、うん、質問はお客様にどんな気持ちになってほしいですか、お客様にどんな気持ちになってほしいですかと、見た目や香り、手触り、音、雰囲気などをもっと良くするにはどうすればいいですか、の2つの質問に答えてみてください。耳かきの頭になんかだるまさんみたいなのついてるでしょ、
何ですかそれ、
ついて
る、ああついてますね、
ついてるで
しょ、はいはいはい、
モフモフのやつと、
はい、
だるまさんみたいなやつがよくセットで売ってあると思うんだけど、
はいはいはい、
あのだるまさんなくてもいいじゃん、
そうですね
機能的には
確かに、はい、
その五感という意味でついてるんだろうと思うんですよ、
うんうんうんうん、
そういうところを少し考えてみていただけるといいかなと思います、
うんうんうん、
最後4つ目なんですけど、ここも面白くって、例えば僕ハーレーダビッドソンというバイクが大好きなんですよ、
うんうんうんうん、
あれけどねこういう言い方すると良くないんですけど、
うん、
機能っていう面で考えると、うん、ホンダのバイクの方がね優れてる、
うん、
テクノロジーっていう意味で言うと、
あ、そうなんですね、うん、
乗りやすさとか、
うんうん、
例えば収納スペースがあるかとか、
うんうん、
機能的にエンジンの馬力がどれぐらいあるかとか、
うんうん、
燃費がどうかとか考えると、うん、ホンダの方がはるかに優れてると思うのね、
うんうん、
基本性能は、
うん、
なぜけどねハーレーの方がたくさん売れてるの、
うん、
日本でも、
うん、
大型バイクの分野ではね、
うん、
でなぜハーレーの方がたくさん売れてるかっていうと、うん、ハーレーにはなんかストーリーがあるからね、
うん、
まあ、ホンダにもストーリーあるんだけど、
はい、
ハーレーの方がより響くストーリーを、
うん、
作り出している、っていうところが誇り感というか、
うん、
例えばさバッグでも、
うん、
ブランドのバッグって何十万でするでしょ、
うんうん、
でそれを同じような形のバッグってもしかしたら安く売ってるかもしれないじゃん、
うんうん、
10万円と5万円のバッグって見た目も一緒かもしれないし、
うん、
使い勝手もそんなに変わらないかもしれない、
うんうん、
けどロゴが入ってるだけで僕たちはそのブランドのバッグ欲しいじゃん、
うんうん、
それが誇り感というか、
うん、
自慢感というか、
うんうん、
まあ、そんなものにつながると思うんですよね、
うん、
まあ、そこを作っていきたいなと思うんです、
うん、
それはね思わず人に喋りたくなるようなストーリーがあるかどうかだと思うんだよね、
うんうん、なるほど、
例えば、はい、ハーレーだったら、
うん、
1900年代にハーレーさんとダビッドソン3兄弟さんがバイクを作ろうつって作ったバイクで、
うん、
V ツインエンジンっていうのを世界で初めて開発して、うん、どうでこうでみたいなやつはもうねハーレー乗りなら語りたいわけそこになんかアイデンティティを感じるの、
うんうん、
誇りを感じるのね、
うんうん、
V ツインというエンジンに誇りを感じるわけですよ、
うんうん、
それが、まあ、誇りにつながるし、
うん、
例えばブランドバッグを持ってる人もそうだね、
うんうん、
1人しかいなかったら持ってないかもしれないと思う、
うん
う
ん、
世の中に1人しかいなかったら、
うん、
ブランドバッグじゃなくてもいいじゃん、
うんうん、確かに、
うん
うん、
このブランドバッグを持っている私が好きっていう状態だと思う、
うん、
ハーレーもそうね、
うんうん、
ハーレーに乗っている俺が好きっていうのをなんか信号待ちでビルのにガラスに映ったりすると乗ってる姿、
うんうん、
もうねずっと見ちゃう俺かっこいいみたいな かそういうのを見つけていけたらいいなと思うんですよ、
うんうん、
なのでまずちょっと初めに質問とするとあなたが好きなブランドはどこですか、
うん、
をまず答えてみてもらって、うん、僕だったらハーレー・ダビッドソンだし、まあ、ルイ・ヴィトンがいいって人もいればシャネルがいいって人もいると思うんだけど、
うんうん、
あなたが好きなブランドはどこですか、
うん、
ちっちゃいやつでもいいですよ。例えば無印とかでもいいし、
うんうん
うん、パナソニックとかでも何でも結構です、
うん、
そしてなぜ好きなのですか、その好きな理由を語ってみてください。するとなんかそこにストーリーがあるってことに気づけると思うので、今度はあなたのお客さんが思わず語りたくなるようなあなたのストーリーは何ですか、うん、というのを考えてみてもらえるといいかなと思います。
うん、
僕よくお客さんに紹介してもらえるんですけど、どんな風に紹介してもらえるのかなって聞いてたら、この人すごいんだよって大体言ってもらえるんですよ。
うん、
そうなんです。ありがとうございますって。どんな話してくれてるんですかって聞くと、
うん、
この人すごくってね、なんか広島で1000人ぐらいのイベントを毎月やってたんだよって語ってくれるんですよ、
うんうん、
それ事実なんですけど、
うんうん、
そういうストーリーがあると語りやすいし魅力になっていくんだろうなって思うんですね、
うんうんうん、
ぜひその部分を作ってみてください。
ちなみにその、うん、美容室とかそういったお店でストーリーを作るってなると、うん、例えばどういう、
例えば、うん、そうだな、そうだな、昔カリスマ美容師ブームみたいなのあったじゃない、
うんうんうん、
あれもブランドっていうか誇りのストーリーに近いと思うし、例えばね、高級感を出していくんだったら高級感があるっていうだけでそれは魅力になっていくだろうし、
う
ん、けどさ、例えば昔行きつけのカフェってあるの、
行きつけのカフェ、うん、
今でも
まあ、でも結構僕は引っ越しをしてるんで、
ああ、
定まってないんですけど、
なるほど、うん、なんかそこに行くことがもうなんか自分の中で誇らしいみたいなお店ってなんかない、
ああ、あるかも、
あるし、あ、例えば僕、はいはい、ウェスティンのホテルとかに行くときって、
うん、
ちょっと誇らしい気持ちで行くの、
うんうんうん、
俺今からウェスティン行くんだよみたいな
うん、うん、
あの感覚ってわかる、
なんかわかります、
そんな感覚って別に大きいお店じゃなくてもあると思う、
うんうん、
例えばスタバに行くときにはスタバに行くなんか楽しさがあるし、
うんうん、
誇り、ちょっと誇りがあるじゃん、今から俺スタバに行くんだみたいな、
うんうん、
そういうのってちっちゃな個人のお店でもあると思うんだよね、
うんうん、
それはうーん小さなストーリーの積み重ねでできてると思うので、
うん、
これから後のショーであるんだけど自分たちが大事にすることを大事にしていくっていうことと、
うん、
先ほどの第2章であった自分たちの特徴を極め続ける、
うんうん
うん、その特徴をずっと持ち続けるということで、うんうん、この部分生まれてくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど、
うん、今日はこっちを特徴にしてた、明日はこっちを特徴にしてただとこの部分はまず作られないと思うので、
うんうん、
こだわるとか、
うん、
譲れない部分をちゃんと持つとか、
うんうん、
ってことがここにつながっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
うん、ルイ・ヴィトンのバッグ持ってる人にそのバッグと1000円ぐらいで売ってるバッグって一緒だよねって言うと多分激怒するんですよう
ん、うん、
で何を激怒するかというと、いや作りが違うって、
うん、
革の質も違うし職人が手縫いで縫ってて、
うんうん、
もうここの革のこういうところをこういう風に使ってて、うん、ってことを多分熱く語ると思うので、
うんうん、
それがこだわりじゃない、
うんうん、
ってことを、ね、明確にしてもらえるといいんじゃないかなと思います、
はい
はい、この今4つの質問ね、1つ目は基本性能を高めよう、2つ目は便利や簡単にしよう、3つ目は五感を高めよう、4つ目は誇りに思ってもらおうっていう4つを今見てきたんだけど、そのどれか1個でいいというわけではなくって、うん、4つとも同じように大事なので、その4つ全部を高めていくということを考えてほしいなと思うんです、
うんうん、
と同時に Amazon といえばもう便利だよねっていう感じがするでしょ
う、うんうん、
それをようにあなたといえば〇〇だよねって言われるようにしたいんですよ、
うんうん、
僕だと僕の講座って分かりやすいよねってよく言ってもらえるんだけど、
うんうん、
まあ、そんな風にあなたってこうこうこうだよねって言われる、まあ、選ばれる理由をね1個作ってもらえるといいかなと思います、
うん、
1、2、3、4、基本性能を高めよう、便利や簡単にしよう、五感で感じよう、誇りに思ってもらおうの中からどれも大事だけど特にこれだなっていう1個をね絞ってそこを磨いていくってことも考えてみていただければと思います、はい、質問は一番大切にしたいあなたの魅力は何ですか、一番大切にしたいあなたの魅力は何ですか。例えば、
はい、
日本で一番高い山って富士山じゃない、
うんうん、
2番目に高い山って知ってる、
ああ、なんか忘れました
忘れました、はい、一番人口多いのは東京じゃない、
はいはい、
2番目どこだと思います、
わからないと大阪とか
大阪だと思うでしょ、はいはい、神奈川なんですよ、そうですっていうふうに、はい、1番って覚えやすいけど、うん、2番ってなかなか覚えにくいですよね、うんうん、お店も一緒でこの近辺にある一番何々のお店って結構覚えられやすいんだけど、うんうん、2番目に〇〇のお店って覚えられないと思うのね、うんうん、どんな分野でもいいのでその証券の範囲の中で一番を作ることがいいなと思っていて、うんうん、僕は一番分かりやすいってことを作っていきたいんですけども、うん、皆さんもその証券自分のお客さんがいる範囲の中で一番こうだよねっていう部分を、ね、作ってもらえるとそれがいいんじゃないかなと思うので、うんうん、先ほどの質問の中で見つかった一番大切にしたいあなたの魅力は何ですか、どんどんどんどん磨いて、うん、この地域で言えばもうこの子に関しては私は負けないよっていうのをね、うん、作っていただきたいなと思います。そしてあと2つなんですが、5番目、どんないいことがあるかを考えよう。ここも大事で、例えばそうだな、髪を切りに行くじゃない、うんうん、なんで髪に切りに行きます？
なんで、いや伸ばしてたら、うん、ボーボーになるし、
ボーボーじゃいけないの、
なんか社会的に
社会的に
問題かなと
なるほど、はい、まあじゃあよりよく見られたい
からだよね。そう
ですね、はい、
そうですね、
うん、僕たちが買い物に行く理由って、うん、自分にどんないいことがあるかが分かってるから行くわけじゃん、
うんうん、
その相手の魅力がどうこうよりも自分にどんないいことがあるかっていうことがあるわけじゃん、
うんうん、
便利だから買おうとはならないじゃん、
うんうん、
買いたい便利ならいいけど、うん、買いたいっていう気持ちが先だと思うのね、
うんうん、
髪を切りたいならおしゃれの方がいいな、コーヒーが飲みたい、仕事をゆっくりしたい、じゃあどっかいいカフェないかなって魅力が見つかると思うんだけど、うんうん、魅力自体があるから買おうとはなかなかならないと思う、
うんうん、
欲しいものに魅力があるとさらにいいなっていう段階だと思うのね、うん、僕たちはどんないいことがあるのかを考えないと、うん、なかなか売れないなと思うんですよ、
うんうん
うん、なので質問は、どんないいことがありますか、あなたと関わるとどんないいことがありますかということを、ね、考えていただけるといいかなと思います。どんないいことがあるかな、うん、恋人とレストランに行くときはレストランの魅力がどうこうというよりも、うん、まあ、恋人とゆっくり話して、まあ、楽しい時間を過ごしたいなと思うわけじゃん、
うんうん、
その中で、あ、じゃあここのカフェ、ここのレストランにはこんな魅力があるから、じゃあここに行こうかってなると思うので、
うんうん、
そもそもの動機を作ってほしいなと思うんです、うん、そもそもの動機ね、そのそもそもの動機のことを僕はご利益だなと思っていて、
はい、
例えばどこどこ神社に行くと交通安全のご利益があるじゃん、
うんうん、
でどこどこに行くと学業のご利益があるじゃない、
うんうん、
っていうふうにあなたと関わった人にどんないいことがあるのかがご利益って呼んでいるんですけど、
うんうん、
例えばアマゾンのご利益は時間がを大切にすることができる、
うん、
がアマゾンのご利益だなと思うんですよね、
うん、
そんなふうにあなたが提供している魅力から生まれるご利益があると思うので、そこの部分をねしっかり考えていただきたいなと思います、うん、ご利益って言葉をこれからたくさん使いたいなと思うので、どんないいことがあるのかがご利益だなってことをね知っておいていただけるといいかなと思います、うん、そしてこれからは、
はい、
このコラムに書かせていただいたんですけど、うん、今多くの店は取り扱っている商品でお店がこう区分されてるじゃん、
うんそうですね、
野菜だったら八百屋さん、
うん、
魚扱ってたら魚屋さん、
うん、
洋服屋さん、エステ屋さんってなってると思うんだけど、うん、これからは多分そうはならないんじゃないかなっていう気がしてて、これからはご利益で分かれるんじゃないかなと、
うん、
例えばさ、髪切りに行ってかっこよくなったら、うん、その髪型に似合う服が欲しくなるでしょ、
うんうん、
でそこ一緒に売ってあったらよくない
確かにそうですね
っていう風になってくるんじゃないかなと思うの、
うんうん、
何屋さんっていう時のその何屋さんが一回再編されるんじゃないかなと思うですよね、
うんうん、
ご利益って切り口で再編されるといいなと思ってて、
うんうん、
しかもそれがスタイルに分かれてたらいいじゃん、
うーん、
例えば、はい、女性だったらさ、ちょっとお姉さんっぽい格好をしたい人とか、
うんうん、
ちょっと若い、格好をしたい人とか、
うんうん、
自分の好きな洋服のスタイルがあると思う、
うんうん、
その洋服のスタイルに似合う髪型もあると思うね、
うんうん、
渋谷にいる人と 原宿にいる人と新宿にいる人と六本木にいる人と表参道にいる人と全員違うじゃない、
うんうん、
その人たちが そのスタイルで切り取ったお店ができるといいなと、
うんうん
うん、例えばお姉さんっぽい髪型が得意な美容室の横にお姉さんっぽい格好の洋服屋があり、
うん、
お姉さんっぽいネイルがあり、お姉さんっぽいエステがありが一つで例えばまとまっているとすると、
うん、
すごくいいなと、
うんうん、
そういうご利益でね切るっていう形も生まれてくると思うので、
うん、
するとねそういう発想すると自分が提供するものも変わってくるんじゃないかなと思うので、
うんうん、
自分は何屋さんなんだろうなっていう時に私はエステ屋なんですよというよりも、
うん、
私はご利益自分のご利益を語る方がいいんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
あともう少しです。第3章が長くって、
はい、
第3章を頑張っていただけると、
はい、
あとすごく楽になると思うので、第3章をね、しっかり頑張っていただきたいなと思います。第3章の、ステップ6は、感動を生み出そうなんですが、
うん、
質問は、どんな感動の種を用意しておきますか？どんな感動の種を用意しておきますか？
うん、
例えば1000円のものを1000円払って買ったら普通じゃない？
そうですね、普通
ですね、
はい、
だから感動も何も生まれないでしょ、
うんうん、
1000円払ったのに1100円分なんかあったら100円分感動するでしょ、
うんうん、確かに。
それもお金だけじゃなくてね、
うん、
だから自分が想像してたよりもちょっと高いことちょっと上のことをしてもらえると感動を呼んで、あ、行ってよかったなって思ってもらうと思うんですよ、
うんうん、
これなんか結構ポイントで、この間ラーメン屋さんがあって、
はい、
どこだったかな、どこか県東京都内じゃなかったと思うんですけど、
うん、
ラーメン屋さんに行ったんですよ。でラーメン普通に出てくるでしょ、
うんうん、
で箸をつけたぐらいの頃に、あ、よかったらこれサービスですって煮卵を出してくれたの。
へ、
ちょっと嬉しいじゃん。
確かに、
あ、やったと思うでしょ、
うんうん、
で2回目行ったの、
うん、
2回目も、あ、これサービスですって煮卵を出してくれたのね、
うん、
もうそれ多分普段からそうしてるんだろうけど、
うん、
そうわざとちょっと遅れて出すことで、
うん、
なんか僕お金払った以上のものをもらってる感があって、
うんうん、
ちょっと感動したんですよね、
うんうん、
まあ、そういう、こうちっちゃな感動を作ってあげると、うん、お客さんってもっと満足してくださるんじゃないかなと思うので、
うんうん、
口コミにもなりやすいのでね、
うん、
小さな感動を作っていただけるといいかなと思います、うん、感動させるって考えるとちょっとハードルが高いけど、まあ、友達や恋人の誕生日になんかサプライズを考えたりするじゃない、
うんうん、
なんかそれぐらいの気持ちで考えてもらえるとね、いいんじゃないかなと思います、
うんうん、
はい。あと自分が他のお店に行った時にどんなことに感動したのかをメモしておくのもすごくいいなと思うんですね、
うん、なるほど、
うん、やってみてください、
うん、
最後ですね、ステップ7は適正な値段を決めよう、適正な値段を決めようなんですが、これ値段を決めることって結構難しくって、
うん、確かに
いくらがいいんだろう、
うんうん、
ってなって、
うん、
でついついねちょっと安く値段をね設定してしまいがちなんだけど、
うんうん、
よくよく考えると100円のものってなんで100円なのかっていうと100円の価値だからだと思うのね、
うんうん、
100万円のものは100万円の価値があるから100万円で売ってるんだと思う、
うん、
で考えたら、じゃあうちの商品5000円ですっていうのは5000円の価値ですよって言ってるのと一緒だと思うのね、
うんうん、
うちの商品1万円ですよっていうのは1万円の価値ですよって言ってるのと一緒だと思う、
うんうん、
でするならば受け取ってほしいだけの価値をちゃんと値段につけないと5000円ですよってちょっと安くしてあげようかなって5000円ですよってすると相手は5000円のもんだと思うってことだから、
うんうん、
なんかそこははっきり欲しい分の値段をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
エネルギーの交換だと思うので本当は1万円だと思ってるのに、まあ、自信がないから5000円にしとこうかなって思うとこっちもまあちょっともしかしたら、ね、ちょっと手抜こっかみたいなことになるかもしれないし、
うんうん、
お客さんからしてもね、まあ、5000円だったらこんなもんかみたいなことになるかもしれないので、
うん、
もう1万円欲しいなら1万円つけて精一杯やる、
うん、
するとお客さんもあ1万円の価値があるな、よかったなって思ってもらえると思うので、
うん、
しっかりね自信を持って値段をつけていただけるといいなと思います、うん、質問は最も嬉しいなと思える値段はいくらですか、最も嬉しいなと思える値段はいくらですか。でも面白いことにね、
はい、
コンサルをさせていただいてるんですよ、個別のねコンサルをさせていただいて、
うん、
毎月定期的にお店に行かせてもらったコンサルとフリーランスで一人で活躍されている方向けのコンサルもさせていただいてて、5年4年前ぐらいかなに初めてコンサルをした時は自信がなかったので1時間5000円でやってたんですよ、
うんうん、
すると多くのお客さんはメモもしないっていう状態で、後からあれ話し合ったやつってなんか行動されましたって聞いても、あ、 忘れてたって言われることがほとんどだね、うんうん、なので成果も出ないから、うん、口コミにもならなくって、うん、お客さんもなかなかね増えなかったんですよ、うんうん、でも5000円じゃちょっと嫌だなと思って、じゃあ1万円にしようと思ったんですよね、うん、1万円にしたらどうなるかっていうと、多くの人がメモを取り始めて、うんうん、はい、やりましたって後から聞くと、ああやってみましたよってなって少し口コミが増えてきたんでね、うんうん、これはいいなと思って、うん、今度はすごく忙しくなって、おかげさまで忙しくなってきたので、うん、ちょっと1万円だと時間が取れないなと思って、うん、3万円にしますってしたんです、うん、今3万円にさせてもらってるんだけど、うんうん、3万円にしたらほとんどの人がボイスメモで録音するんですよ、うん、でやりましたって聞くまでもなく向こうから質問くださるようになってきたんですよ、うんうんうん、でそういう方は間違いなくやるので成果もすごく高まっていて、うんうん、その周りの人もそこから自然な口コミが起こりますよね。なんであの人はあんなに売り上げ上がってるんだろうみたいな、うんうん、で自然とお客さんもどんどんどんどん増えていったってことがあるんですよね、うん、提供しているものは5000円の時も3000円の時も何も変わらないんですよ、うんうん、僕は、うん、だったら値段を5000円から3万円に変えただけなのね、うん、するとお客さんは5000円はやっぱり5000円しか受け取らないから、うん、あんまり納得もしないし広がりもしない、うん、で3万円だったら3万円分受け取ってくださるから、うん、しっかりやってくださるし、うん、成果も生まれるからお客さんもたくさん増えていったって経験があるので、うんうん、自信を持ってね値段を決めていただけるといいかなと思います、う
ん、はい、ちなみにですけど、うん、例えばそのネイルとかだと、うん、同じサービスでは同じ仕上がりになるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でそれで値段を上げるってどうなのかなと思っちゃうような気がするんですけど、
先ほどのあの魅力とかご利益っていうところの話をさせてもらったんですけど、うん、はい、ネイルだけが商品じゃないでしょ
う。うんうんうん、
持って帰るものはネイルかもしれないけど、うんうん、例えばさっきの話じゃないけど、うん、コーヒーを飲みに行ってるけどコーヒーを飲んでるわけじゃないじゃん、
うんうん、
じゃあ同じコーヒーで、例えばこっちの喫茶店はのコーヒーとこっちの喫茶店のコーヒーは見た目は一緒だし味もそんな変わんないかもしれないけど、うんうん、こっちは300円だけどこっちは800円ってことはあり得るでしょ、
うんうん、
それと一緒じゃないかなと思うんですよ。
なるほど、
豆も一緒かもしれないよね、うん、入れ方も一緒かもしれないけど、うん、こっちのお店は300円こっちのお店は800円ってことは自分はあり得ると思うんで、うんうん、それと一緒だと思ってて、うん、まあ、商品以外の部分の魅力とか商品以外の部分のご利益っていうところをしっかり考えていただいて、うん、そこの目に見えない部分に値段をつけていただくのがいいんじゃないかなと、
うんうん
うんうん、思います。
なるほど、
うん、例えばさ、はい、その広島に蕎麦屋さんがあるんですよ。
はい、
ちょっと有名なお蕎麦屋さんがあって、
はい、
うん、テレビにもたくさん出てるお蕎麦屋さんがね、そこざるそばが1杯800円するんですよ。
おお、まあいい値段、
結構いい値段ですよね、
はいはい、
で、例えば東京だと富士蕎麦っていうあのファーストフード的な蕎麦屋さんがあって、うんうん、そこだと300円か400円ぐらいだと思うんですよね、うんうん、半額ぐらいですよ、
うん、
なんでこの値段の差が生まれるかっていうと、うん、蕎麦自体の差ももちろんあると思うのね、
うんうん、
けどテレビ番組でさ、よく芸能人格付けランキングっていう番組やってたのかな。
ああ、ありますね。
あの芸能人の人が例えばワインを飲み比べて、1本はすごい安いワイン、うん、1本はすごい高いワイン、
うん、
どっちが高いんでしょうみたいなやつで、うん、半分ぐらい当たんないでしょ。
そうですね。
ということは、そのそばも多分分かんないわけ。
うんうん、
そばだけ出されて、どっちが高い方のそばでしょって言われたら、半分ぐらいの人は間違えると思うんだよね。
うんうん、
でなぜ高い方を選ぶかっていうと、高いっていうその魅力やご利益がはっきり伝わってるからじゃない、
うんうん、
価値が伝わってるからだと思う、
うんうん、
そこの人は目に見えない部分にお金をたくさん払うので、
うんうん、
東京名前を言うとまずいのかな、テーマパークがあるじゃないですか。
あ、ありますね、はい、
はい、黒い、
はい、
はい、名前を言うと多分まずいんだろうから多分言わない方がいいと思うんですけど、
はいはい、
そこもあのキャラクターがいるっていうことで値段が高いだと思うんですよ、
うんうんうん、
傘とかコンビニで買えば100円とかで500円とかで買えるのかな、
うん、
だけどあのマークがついてるだけで2000円だったり3000円だったりするわけだよね、
うんうん、
その目に見えない部分のところの価値が魅力だったりご利益だったりすると思うので、うんうん、そこをねたくさん見つけていただけるといいなと思います。はい、大丈夫ですかね、
はい
はい、ではこの賞をお客さんを喜ばせるってところでね、考えていただけると自分のビジネスモデルや誰に何をどんな風に売っていこうかってことをね見つけていけることができて愛されるお店のねベースになると思いますので、しっかりここの部分はねしっかり時間を取って考えていただけるといいかなと思います。ではありがとうございました。